ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ドイツはパレスチナ・イスラエルの2国家解決策への支持を強調することについてお伝えします。ドイツはガザでイスラエルが戦争を続ける中、数十年にわたるイスラエル・パレスチナ紛争の2国家による解決策への強い支持を改めて表明しました。土曜日、ジャカルタのアンタラから引用し、ドイツ外務省のキャスリン・デシャウェル副報道官は、二国家解決がイスラエル人とパレスチナ人に平和な生活を築く唯一の有望な方法であると述べました。以前、ドイツのアンナ・レナ・バルボック外務大臣は、湾岸アラブ諸国に対し、二国家解決に向けて協力するよう要請しました。バルボック氏はイスラエルが、アラブの近隣小国と平和に暮らす歴史的な機会を壊してはならないと強調しました。同氏はまた、ガザ危機の解決に向けて、さらなる外交努力を呼びかけました。ハマスに拘束されている人々を解放し、ガザへの人道的アクセスを提供し、地域紛争の拡大を防ぐ取り組みも、湾岸アラブ諸国が協力すれば成功する可能性があります。バルボク氏はまた、イスラエルに対し、ガザ地区の民間人の命を守るために改めてあらゆる努力をするよう求めました。それでは次のニュースです。習近平国家主席は、米国で中米首脳会談と第30回 APEC 首脳会談に出席することについてお伝えします。中国の習近平国家主席は米国での米中首脳会談とアジア太平洋経済協力会議または APEC 首脳会議に出席します。土曜日、ジャカルタのアンタラからの引用により、中国外務省のオウ・ブンヒン報道官は、APEC 招待に応じるための習主席の訪問は、中国がアジア太平洋経済協力の重要性を認識していることを反映していると述べました。オウ氏はまた、習主席が APEC 会議で重要な演説を行い、アジア太平洋協力の進化と地域と世界の成長促進に向けた中国の主要なアイディアを完全に概説すると述べました。一方、中米首脳会談に関して、オウ・ブンヒン氏は、会談中、習近平国家主席とジョー・バイデン大統領は、中米関係を形作る重要な戦略的、包括的、基本的問題や世界の平和と発展に 関連する重要問題について綿密な意思疎通を図ると説明しました。それでは次のニュースです。北大西洋条約機構の事務総長はウクライナへの軍事支援継続を約束することについてお伝えします。北大西洋条約機構 NATO のジェンストルテンベルク事務総長は対ロシア戦争におけるウクライナへの軍事支援の継続を約束しました。土曜日にジャカルタのアンタラから引用したところによると、同市はウクライナへの軍事支援を継続することが NATO の利益になると述べました。ストルテンベルク氏は木曜日 NATO に対し対ロシア戦争におけるウクライナへの軍事支援をやめないよう求めました。同氏はまた砲兵戦闘車、戦車、対空システムの点でドイツが米国に次ぐウクライナ第2位の支援国であることを高く評価しました。同氏によると、この寄付はウクライナの自由の維持に役立つと同時にヨーロッパの安全を保つのにも役立つということです。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はイスラム協力機構に対しガザ危機解決に向けて団結するよう呼びかけについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領はイスラム協力機構に対し団結してパレスチナ・ガザ危機解決の最前線に立つよう呼びかけました。土曜日、サウジアラビア・リヤドのキング・アブドゥルアジズ国際会議センターまたは KAICC で開催されたイスラム協力機構臨時首脳会議で演説した際、同氏は即時停戦を主張してました。国家元首はまた人道支援の加速の範囲の拡大を奨励し、イスラム協力機構に対しイスラエルが反した人道的残虐行為の責任を追及するためにあらゆる手段を用いるよう求めました。それとは別にジョコ・ウィドド大統領はまた二国家解決策を実現するために和平交渉の開始を促し、一国家解決の考えを拒否するようイスラム協力機構に要請しました。それでは最後のニュースです。適切な広報コミュニケーションが経済特区への支援につながることについてお伝えします。経済特区国家評議会のスシウィジョのムギアルソ事務総長代理は土曜日、ジャカルタで経済特区への支援を提供するためには良好な国民的コミュニケーションの重要性を述べました。同氏によれば、経済特区の将来性とプラスの影響に関する社交やニュースを通じて良好な公共コミュニケーションが実現され、投資を呼び込むことができるとのことです。スシウィジョの氏はインドネシアの戦略分野の数と種類の多さは社会に情報の偏りを引き起こす可能性があり、省庁機関間に不平等な理解さえ生み出す可能性があると述べました。したがって同氏によれば、明確な基準と目標の設定を含む調和と動機が非常に必要であります。いくつかの分野には交差する施設やインセンチーブもあり、目標を明確にする必要があるためです。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は憲法裁判所名誉評議会は憲法裁判所長官の解任に対する制裁を発動することについてお伝えします。憲法裁判所名誉評議会はアンワル・ウスマン氏が憲法裁判官の論理規定と行為に対する重要な違反を反したことが証明されたとして憲法裁判所長官の職から解任するという制裁を課しました。この決定は火曜日にインドネシア共和国憲法裁判所ビルで憲法裁判所名誉評議会会長のジムリ・アシディック氏の判決文で読み上げられました。ジムリ氏はアンワル・ウスマン氏が去ったカルサ・フタマの原則、すなわち公平性の原則、誠実性の原則、熟練と平等の原則、独立性の原則、適切性と礼儀正しさの原則に違反したことが証明されたと述べました。この違反は、大統領及び副大統領候補に対する最低年齢制限の要請を認めるという憲法裁判所の決定に関連しています。当時、アンワル・ウスマン氏が率いていた憲法裁判所の決定は、アンワル・ウスマン氏が2024年の総選挙で副大統領候補の一人として立候補していたギブラン・ラカ・ブミン・ラカ氏と偏った関係にあると考えられていたため、多くの政党から報告という形で抗議を受けました。それとは別にジムリ氏は憲法判事としての任期が終了するまでアンワル・ウスマン氏には憲法裁判所長官に指名する権利も指名される権利もないとことを強調しました。さらにアンワル氏は今後予定されている総選挙結果紛争事件の捜査に関与したり関与させたりすることも強化されていません。アンワル・ウスマン氏に対する制裁とは別に憲法裁判所名誉評議会はまた憲法裁判官の論理規定と行動規範に集団的に違反したことを証明されたとして6人の憲法裁判官に集団行動計画制裁を課しました。さらにジムリ氏は名誉評議会は報告された裁判官が機密情報や非公開の裁判官審議会議で情報を保護できないことが共同で証明されたと結論付けたと説明しました。それとは別に報道された裁判官らは指導部を含む裁判官間で真剣に互いを注意し合うことなく憲法裁判官の論理規定や行動に違反する行為が行われることを手段的に容認していたとの結論も付け加えました。一方、アンワル・ウスマン氏は水曜日憲法裁判所庁舎での記者声明で大統領候補と副大統領候補の最低年齢要件に関する訴訟の取り扱いに関して悪意のある中傷を受けたと感じたと述べました。同氏によれば特定の候補者を合格させることために裁判官としての勤務が終わる時に自分自身、自分の尊厳、名誉を犠牲にするつもりはないと認めたと述べました。一方、アンワル氏は大統領候補、副大統領候補の年齢制限問題が非常に強い政治的内容を持っていることに気づきました。しかし彼は憲法判事として適用される法律の原則と規定を依然として遵守していることを認めました。 憲法裁判所長官のポストは現在暫定的にスハルトヨシが指揮しています。憲法裁判所の新しい長官は11月9日木曜日合意議題に基づく非公開の裁判官本会議を通じて選出されました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1964年11月12日に国家健康デイが初めて祝われたことから始めます。国家健康デイは毎年11月12日に祝われます。この日は健康を維持し続けるための国民の意識を高めるために制定されました。国家健康デイはマラリア撲滅の成功を記念して1964年11月12日に初めて祝われました。この日は生まれた背景は、多くのインドネシア人がマラリアに苦しんだ1900年代に始まりました。数十万人もの人々がこの病気で亡くなりました。成功はマラリアの撲滅にも取り組んでいます。この日は後に1964年11月12日に最初の国家健康デイとして祝われました。これはインドネシアの健康開発において国民のすべての要素が団結するための出発点であると考えられています。次は1999年11月12日にトルコでのデュエッシェの地震についてです。1999年11月12日にトルコのデュエッシェで現地時間午後6時57分にマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。この地震によりデュエッシェで被害が発生し、少なくとも845人が死亡しました。震源地はやはり大きな被害をもたらした1999年のイズミット地震の東約 100km にありました。アナトリア北部で2度目の地震が発生しました。最後は2010年11月12日に2010年アジア競技大会が開幕したことについてです。第16回アジア競技大会としても知られる2010年アジア競技大会は、2010年11月12日から27日まで中国の杭州で開催された総合スポーツイベントです。杭州は1990年の北京に次いで中国で2番目にオリンピックが開催される都市です。45の国内オリンピック委員会から合計9704人の選手が42のスポーツと分野の476種類に出場しました。最終的なメダル獲得数では、金メダル199個を獲得した中国がトップとなり、2位に韓国、3位に日本が続きました。開会式と閉会式は配信者等の玉江沿いで行われ、主要なスポーツイベントの開会式がスタジアム内で行われなかったのは史上初でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. Kau dan aku. Untuk dirimu sayang, mau menjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah jersir. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia 語です。今回は Indonesia オリンピック委員会は2024年パリオリンピックに向けてフランスとの総合効果を強化することについてお伝えします。インドネシアオリンピック委員会は2024年パリオリンピックの準備を終えて、フランスとの総合効果と国際スポーツ外交を強化します。この相乗効果の一形態として、インドネシアオリンピック委員会のラジャ・サプタ・オクトハリ会長は、月曜日、在インドネシア・フランス大使のファビエン・ロラン・ロバート・パノン、市と会談を行いました。会議中、インドネシアオリンピック委員会会長とフランス大使は相乗効果やスポーツ外交の計画について話し合うほか、スポーツの発展や世界で最も権威のある4年に一度のスポーツイベントをパリで開催する準備についても話し合いました。 一方、在インドネシアフランス大使であるファビアン氏は、インドネシアオリンピック委員会の存在を高く評価し、フランスとインドネシアは将来的に発展する可能性のある強力な外交関係を持っていると評価しました。ファビアン大使はまた、スポーツに関する議論では、双方が互いの優先事項とインドネシアのスポーツの焦点が何であるかを認識していたと述べました。さらに、当然のことながら、各当事者はさらなる協力の機会を乱しており、スポーツは重要なものです。なぜなら、ファビアン氏によれば、フランスはスポーツ連盟の準備の発展に喜んで関与するつもりだからです。2024年、パリ大会は1896年に近代オリンピックが導入されて以来、33回目のオリンピック大会となります。象徴的なエイフル塔を所有する国がオリンピックを開催するのは1900年と1924年に続いて3回目となります。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Peace out.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソーナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光名所をご紹介します。ソラバヤには侵略者を包囲するための人々の抵抗に関連した多くの歴史的な物語や歴史的な観光名所があります。その一つはソラバヤのブラックのクドンチョエク通りにあるクドンチョエク城塞です。Nanamang iseng hape ku nanaju koku hei home toru no men sekini aru ichi suruko no tori de no moto no namai wa Gus Batridge kedong ku choek desga kedong cek josai toste yoku silare teimas. Kono josai wa oranda soku minci jidai no sen ku hiaku jugo nen godo engganci kito madura kaikyo ni okeru oranda no bowe no batoste kense susarimasta.Yaku goreng kang no kan sasu proses wo hete ni seng ni ju nen go gasu muika seng ku hiaku yon ju go nen ju ichi gasu to ka no deki gotot no chin moku no moku geke sadeata coek jo saiga bungka isan kenzo busu ni site saremasta.Surabaya hasino kin Rio Jokara hodo cikai basho ni aru oranda Rio Higasi Indo no rekisi tekina kono tatemono wa kasute wa oranda jino bowe no basho de ali danggan ya ogata taiho no hokan basho de mo alimasta. Kono tori de wa sukuminci jidai ni danggang no hokan basho de atta tame jimota no hitobito wa kore wo danggan soko to yonde imasu.1945年11月10日の戦いではこの要塞は人民保安軍の貿易基地として使用されました。長さ約600メートル、平均幅約10メートルのクドンチェ城塞には閉鎖や厨房のような建物も見つかっています。Kedong cowek jo saiwa rekisi teki ka ciga ruda kiriwanaku suramadu hasino eksochi kuna nagami mo tanosimemas tenki gayo kereba gogoniwa yuhio tanosimo koto garekimas hongkaku tekina jo sai no tatemono wa vintage hote manista fotospoto toste mo sai teki des sarani kedong cowek jo sai no suiniwa hofuni seiku sursukubutsu ya hanabana sizeng no insho wo sarani takameteimasKedong cowek josai wato suraruto madura kai kyoto nambangan bici no usuku sika siki mo tanosimemas. Kedong cowek josai eliani hairuto suini kigiga oisib geri marude morino yona fui kiyo kanjite imas. Rekisi teki kenzo busu to usuku sisi zeng no kesiki no kumiawase wa hondo ni kiyomi bukai desGenzai ni taru made chiku 108 nen no kedong choek josai wa izen toste chikara suyoku tatte imasu. Sukashi ikutsuka no bubun wa sonsou si hajimete ori kono tori de no ikutsuka no area ni wa ooku no yasei sukubutsu ga owarete imasu. Sitagatte koko de tatakai dokuyusu wa mamori nagara nakunatta sensei tachi e no kansha to kansha no katachi toste watasu tachi waKedong cowek josai no sonzai wo iji si suzuke nakereba nakimasen. Motomoto wa boe kikichi toste shio sarete ita kono yosai wa genzai de wa sono kino wo kae uniku na rekisi teki kankochi to natte imasu. Risna no minasan, kore de Pesona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut.
Voice of Indonesia.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai.
bersamamu kita akan jelajahi semesta. Bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk diriku. Ku tangkau ragu, biar ku beritahu padamu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu, yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Buka hatimu, segala rasa kan ku berikan untukmu. Oh, oh, oh. Ku akan memberikan cinta.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの歌手ナオラ・アユの新曲をご紹介します。フルネームはアディラ・ラファ・ナオラ・アユとするこの歌手は、昨年10月末に最新シングルをリリースしました。この曲のタイトルはパミリク・リンドゥです。この曲はディズニーの楽しい雰囲気を少し加えたレジェンドで甘い音楽が特徴です。誰もが憧れた感情を抱いたことがあるだろうで、聞いた人を共感させてくれる歌詞です。さてしまった人、会ったことのない人、遠く離れた人への恋しさなど、この曲は聴く人にその気持ちを思い出させます。実際、パミリクリンドゥという曲は、2021年からナオラ・アユのソングバンクに長期保管されていました。この曲は、ボーカルダイレクターでもあるイフィ・アリサによって作成されました。リスナーの皆さん、これからナオラ・アユの新曲「パミリク・リンドゥ」をお聴きください。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawa.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。